コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
今日は、こういう団体の方に来ていただいてます。皆さんも名前は、お聞きになったことがあるかもしれないんですが、京都ボランティア協会、今日お越しいただいたのは社団法人京都ボランティア協会常務理事の大川明さんです。大川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。京都ボランティア協会は今から約40年前に、京都の当時ですね、1970年なんですけれど、京都の学生たちが集まって作った団体だと言ってもいいかと思います。若い人がですね、世の中を少しでも良くをしたいという具合に産声が上げたのが京都ボランティア協会です。まあ、ボランティア、まあ、当時は社会奉仕というような言葉がよく使われたわけですけれど、まだボランティアという言葉自体が、まあ、日本京都で、馴染みがなかったかという具合に思いますけれどですね、やはり先ほど申し上げましたように若い人たちがですね、当時の大学生がそのさまざまな地域に出かけていって、障害ある子どもたちと共にキャンプ活動をするとかですね、そういうことを通して、活動を単体でやってたわけですけど、やはり横のつながりが必要だということでボランティア協会が作られたわけですね。そういう若い人たちの活動をもっと広げていこうというようなことで、それと同時に京都でもっと受け入れていただこうというような形で、馴染みのない言葉、ボランティアという言葉を使いまして、京都ボランティア協会というものを立ち上げたということでございます。
まさに京都のボランティア活動の先駆けとなるですね、活動を続けて来られたんだと思うんですけども、当時もやはり若い方がこう主導というか中心になってこういう活動が始まったということなんですね。
そうですね。
それで、この40年という長い歴史の中ではですね、やはり、ボランティアというと阪神淡路大震災ということになりますけども、やはりその時にはまたこう一つ世の中がボランティアに関する認識が変わりましたね。
そうですね。阪神淡路の起こったし、ボランティア元年とか以外に言われましたけど、私自身はそれ以前からですね、さまざまな人が社会を良くする社会貢献活動というんですか、ボランティア活動に関心が あったから、阪神淡路の時のあれだけの多くの人がですね、被災した方々を支援する、また復興支援 していこうという具合でですね、活動活躍をされたんだというぐらい認識をしております。
まあ、それで、この非常に長い間40年ということで地道にボランティア活動をですね、支援していかれる活動をしてこられたんですけども、普段はですね、主にどんな業務があるんでしょうか。
そうですね、ボランティア活動をしたいという方とですね、どこに行ったらいいかわからない、どういう活動したらいいかわからないということがよくあるんです。そういう方々の相談を受けまして、その方に合ったボランティア活動、また団体等をご紹介するとか、またボランティアが欲しいと、例えば通院のための手助けが欲しいというご要望がありましたら、それができる方を探してですね、その人にご紹介をして、通院解除等を実現をしていく、まあ、暮らしの応援事業みたいなことをですね、地道に設立当初からやってきております。なかなか注目はされない、裏方的な仕事なんですけど、日常暮らしていく上でハンディある人々、また制度の隙間のある方々を支えていく重要な活動だというふうに認識をしております。
京都ボランティア協会さんの事務所が人町交流館にありますね、金町五条の、はい、あそこに行きますと、いろんなチラシなんかが置いてあって、こういう方がこういうボランティアを探してますよっていう情報がねたくさんありますね。そういうものはインターネットの方でも、見ていただくことも今はねできるようになっているんですが、はいはい、それで、こういう活動を続けてこられて、で、昨年2011年はですね、東日本大震災がありまして、またボランティアというものが一つ脚光を浴びることになりました。で、この東日本大震災をですね、経験されて、大川さんはどのようにお考えでしょうか。
そうですね、もう非常に大変で、私当日テレビでですね、何か大変なことが起こっているということでテレビをつけたら、もう津波が押し寄せてくる、自動車で逃げ惑う人たちがいるという光景を真似るあたりして、非常に大変だと、これはもう大変なことになるというぐらいに感じました。それと同時に地震だけでなく津波、原発というか、もうまさに三重の打撃というんですかね、そういう意味で今まで経験をしたことのない国難というべき、災害であったと、その中でいろんな方が真っ先にね駆けつけ、東北の地に駆けつけられてですね、ある団体なんかは来てくれるなと言われたということでですね、戸惑ってされたわけですけど、まずそういうことが起こって目の当たりにして行こうと思われたら真っ先に駆けつけると、必ず支援を求めている人がいるということも証明されたのではないかというふうに思いました。そうですね、阪神淡路の時も例えば自衛隊の皆さんが苦労されて入浴のお風呂をですね、していただいたりしてるわけです、したわけなんですけれど、その時に例えば身体に障害ある方が普通の一般浴に入れるかい、そうではない、で阪神淡路の時もそういう支援を私自身もやったわけなんですけれど、今度の東日本大震災の時もやはりその時の教訓が生かされずにですね、課題としてあったのではないかというふうに感じております。また一般の避難所に知的障害の方とか情緒障害の方もおられたわけでですね、家族の方は声を潜めているんですか、子どもが騒ぐと、それを夜中に騒いだらあかんということでですね、より被災をされてハンディがあるのに、また障害のある方が家族にいるということで、また耐えるというようなことがありました。阪神の教訓が十分に生かされてないなと、そういうこともあって福祉避難所ということが非常に今浮かび上がってきてるわけですけど、そういうこともきちんとしなきゃいけないということを国とか自治体に突きつけたのも東日本大震災で支援されたボランティアの方々であったのではないかというふうに私は感じております。
そういう課題を今回解決するために一つこういうシンポジウムを開いて話し合おうということなんですけれども、1月29日日曜日の方は京都が被災したらハンディのある人をどう支えるのかということですね。
はい、
はい、こちらはどんな方がお話しされるんでしょうか。
一つは東日本大震災で障害者を主として支援されて宮城支援センターの事務局長をやっておられます小野博さんという方々で、実際に宮城でどうだったんかと、障害ある人々がどうだったんかということでですね、お話をしていただく。もう一方が関西大学の准教授の越山さんですね。この方は日頃からそういう非常時の時の支援のあり方とか、また平時における地域での絆の問題とかをテーマとして研究されている方です。もう一方がもう弁護士で視力障害がありながら弁護士になられた竹下さんですね。この方も東北で支援の活動をされていったと。 ということで、そこから障害ある方々の支援をどうしていったらいいかということで学びたいというふうに考えております。
そして2回目の2月11日土曜日の方のシンポジウムでは、311で見えてきた高齢者認知症問題を通して今考えることということなんですが、こちらの方ではどんなことが話し合われると思われますか？
そうですね、東日本大震災の時も認知症の高齢者の方は非常に、様々なですね、被害というんですか、ご苦労されたわけなんですけれど、まあ我が国の高齢化の中で、高齢化の問題は認知症問題だというぐらいに言われております。で、特にですね、ああいう大きな311で被災が遭われた中で、認知症の高齢者、またその家族の方々がですね、どうされたのか、またどういう支援があったのか、また今後こういうことが起こったらどういう具合に対応していったらいいかということで、佐藤和子さんという方が、これは福島県の特養の施設長さんなんですけれど、認知症のですね、人と家族の会の福島支部の代表の方でもあって、日常的に認知症支援をやっておられる方々のお話を聞く、また認知症の人と家族の会というのは京都が発祥の地でございまして、その立ち上げに掲げられて、今全国の代表をやっております高見さんにも登壇を願ってですね、この方はもう東北3県の状況をよくご存知ですので、お話をしていただくと。もう一方が倉田さんと言いまして、建築家の方でございます。日常的に住宅と地域と、そういうことをですね、追求しているおられる方でして、その方からも東北の状況を踏まえてお話をしていただいて、日常的にどういう活動が必要かと、認知症問題を通して、特に東日本の大震災の教訓から学ぶということで、2月11日に行うということでございます。
今日は社団法人京都ボランティア協会40周年記念連続公開フォーラム、311東日本大震災の教訓とボランティア、こちらについてお話を聞きました。開催日は2012年1月29日日曜日、こちらが午後1時半から4時、京都が被災したらハンディのある人をどう支えるのか、そして2012年2月11日土曜日午後1時半から4時、311で見えてきた高齢者認知症問題を通して今考えること、どちらも場所は京都社会福祉会館の4階ホールです。参加費の方は両日通しもしくは1日参加で1000円となっています。
そうですね、教会がまあ40年を迎えた節目ということもあるわけですけど、やはり東日本大震災でさまざまな人々がですね、被災者の暮らしを少しでも良くしようということでですね、活動されました。その中にも問題もありますし、課題も浮かび上がってきております。その東日本大震災のでのボランティア活動を通して学んでいってですね、被災された方、また日常的に暮らしに困っているハンディのある方々をどういうふうに支援していったらいいかということを考える機会にしたいということで企画をしました。フィールアクションというのは、まあ、感じたら行動しようという意味合いで、そういうテーマというんですか、ロゴというんですか、つけたということですね。もうボランティア活動というのは躊躇せず、感じたら行動していこう、そしたら何かが生まれて、少しでも人と人との笑顔が見えるんではないかということで、フィールアクションということをですね、今後も追求していきたいというふうに考えております。
このイベントに関しては、社団法人京都ボランティア協会までお問い合わせください。電話番号は 075-354-8714 です。ぜひ皆さんご参加ください。 それでは今日お話を聞きましたのは社団法人京都ボランティア協会常務理事の大川明さんでした。大川さん、どうも今日はありがとうございました。
いや、ありがとうございました。